今聖書を朗読してくださった村上長老が意識されてか12節の最後の言葉を力強く朗読してくださいました。なぜなら私は強い時にこそ強いからです。あ、ごめんなさい。それたら説教なんだかし今なんて言った？強い時にこそ強い、まあ、まさにそれが私たちの世なわけですね。でも聖書は全く逆のことを言ってるわけです。そうだ、私もやっぱり強いんですね。やっぱり強いものが強いっていう原理原則の中に私たちは置かれてるわけですけど、だけどパウロは弱い時にこそ強いっていう、まあ、大変驚くべき言葉を残しています。で、聖書を読むとそういう不思議な言葉に出会うわけですよね。なんか私たちの常識をこうひっくり返すっていうか、まあ、それにこうぶつかってくるような言葉と出会いますね。敵を愛しなさいであったりとか、貧しい人は幸いなり、そういう言葉をどういうふうに聞いたらいいんだろうかってこう考えさせられる言葉に出会います。そういう意味で今日のこの弱い時にこそ強いっていう非常にこう逆説的な言葉、それは本当に私たちのこう常識価値観に真正面からチャレンジしてくるような、ぶつかってくるような言葉だなって思います。だって私たちにとって弱さっていうのは、まあ、よく言うことかもしれませんけど、まあ、パウロが言うように誇るようなものではなくて、弱さは克服すべきものであったりとか、弱さはこう隠すものっていうのが私たちのこう考える世界に多いような気がする。弱さをやっぱりなんとか克服していくことに価値がある、人に弱いところを見せるなんて、弱さをこう隠していく。まあ、私もともと野球をやって体育会系育ちですから、まあ、そういう勝負の世界だったりとか、まあ、競争の世界なんかでは特にその人に弱さを見せるっていうことをこうしないわけですね。弱さを見せるなんていうのはこう負けにも等しい、弱さを克服できないなんていうのはなんかこう弱いものであって敗者であって敗北者だって、価値がない、時にはもう失格者の烙印を押されてしまうかのような、まあ、そういう世界が私たちの生きるいろんな場面場面であるんじゃないかなと思います。別にその体育会系の世界だけじゃなくて、企業の世界であったり、いろんな組織であったり、私たちの生きるところで、いっぱいあると思います。弱肉強食、弱いものは弱い、強いものが強い、富むものが強く、貧しいものは弱い。まあ、そういう世界をいつも私たちはこう経験させられるし、突きつけられている世界のように思います。強いことにやっぱ価値があって、弱いことは負けである。そういう思いにどうしても私たちが捉えられているっていうところはあると思います。だから一生懸命一生懸命自分は人よりもこんなところが優れているであったりとか、人よりもこういうところが役に立つんだっていう自慢できるものであったり、誇るものであったり、そういうものを一生懸命身につけようと努力していく。まあ、もちろんそういう何ですかね、技術を身につけたり自分の能力を成長させようと思って努力するってことはとても大事なことだし、それも意味のあることだと思いますよね。だけどいつもそのことばかりをこう求められる。若い時から、まあ、就職一つするんでもそういう能力が必要なのかもしれません。いかに人より自分はここを優れてるか、人よりもここをどんなにA さんより私を取った方が御社にとって役に立ちますよということを売り込まなければいけない。そうしていかないとこう自分の価値っていうものがこう目減りしてしまうような、だから一生懸命学歴であったり、スキルであったりコネクションだったり、まあ、いろんなものを駆使しながらいかに自分は立派な人間であるかをアピールしていく、誇っていく、まあ、そういう、こう戦いの中にいやおなく私たちは置かれる時があるなって思います。だけども例えば一つ年を重ねるっていうこと だけを考えてみても、だんだんとこう弱さを自覚させられていくということは、私たちが経験することですよね。今までできてたものがだんだんできなくなる。自信をだんだん失ってしまう。なんか今まで一生懸命誇ってきたものが一枚一枚こう剥ぎ落とされていってしまう。なんかなくなっていってしまうような、まあ、そういう不安っていうものにこう怯えるのが老齢期の悩みであるともこう言われます。だから一生懸命過去の実績にね、すがって昔は俺はこんなことやったんだ。そういう過去の実績なんかを一生懸命誇ろうとしている人に、まあ、時々出会うような時があります。なんとか強さを取り戻しておきたい。そういう心持ちになる。そこにはやっぱり強くなきゃいけない。弱くちゃいけないんだっていうものにこう囚われている私たちの現実っていうのがあるんじゃないかなと思います。だけどパウロは今日、大いに喜んで自分の弱さを誇りましょうって言うんですね。これは私たちが日常生活であんまり耳にしない言葉のように思います。で、パウロ自身も、まあ、非常にこう自分の抱える弱さっていうものにすごく苦しんだ、こう悩んだ、まあ、そういう人でしたよね。なんかパウロっていうとすごい強くて、なんかカリスマに満ちててって気がしてしまいますけど、パウロの実像っていうのは決してそうではなかったんじゃないかなって思います。パウロがこの弱いっていう時に、それは彼にとっては一つ具体的な弱さをやっぱりこう示していたわけですね。それは今日の言葉で言うと7節にある一つのトゲっていう言葉ですね。パウロはトゲを持ってた。このトゲが一体何だったのかっていうのは、まあ古来いろいろ言われるわけです。転換であったんじゃないかとか、マラリアだったんじゃないかとか、目の病気、手の障害、老齢期のうつの病だったんじゃないか。今でいう、いわゆる統合失調症。なんかそういうこう、精神的な病だったんじゃないか。まあいろんなことが言われるけども、まあ特定することは難しいと思います。ただこのトゲっていう言葉は、もともとは打ちつけるっていう言葉なんですよね。打ちつける、それこそイエス様が十字架につけられるときにこう鞭打たれるとか、そういうこう打ちつける、そういうこう言葉にも訳されているので、まあ、非常にもしかしたら激しい痛みを伴うような病だったのかもしれません。実際こうパウロはこのトゲのことをサタンからの使いっていうふうに言うし、パウロをこう痛みつけるもので、繰り返しこの使いについて離れさせてくださるようにって3度祈ったって聖書に書かれています。それは3回お祈りしましたよっていうことではないわけでしょ。繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し、何度も何度も何度もこのトゲを取り除いてほしいと、この痛みを取り去ってほしい、そういう切実な祈りとしてパウロは祈ったんだと思います。このトゲさえなければもっと伝道できる、もっと自分は働くことができる、そういう思いさえパウロは持っていたんですよね。ガラテヤ書なんか読むと、このパウロが病気になったことでパウロはとっても心配するんですね。人々につまずきを与えちゃうんじゃないか。で、当時病気っていうのはパウロが言っているようにサタンの仕業だ、そういうものが神様のことを語っていても説得力がない、そういうふうにこう自分は福音を、神様のことを話していくのにこの病気のせいでこう妨げになっちゃうんじゃないか、そういう不安が吐露されている場面さえあります。だからこれさえなければ私はもっとできるのに、そういうこう思いがパウロの中にもあったんじゃないかなって思います。だから何度も何度も病気を治してほしい、トゲを取り除いてほしい、そういうふうに祈ったんだと思います。だけどその祈りの中で、まあ、パウロが聞いた主の言葉というのは9節のところからある言葉ですね。すると主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。 そういう答えをパウロは聞いたっていうんです。トゲ抜いてほしい、病気治してほしい、それがパウロの心からの願いだったんですよね。だけどパウロが主から受けた答え、その祈りの答えはパウロが願ったそのままの答えではなかったんですよね。そういう答えをパウロは聞いたんです。だけどもそれが決定的なパウロにとっての答えだった。願いは聞き届けられたのかといえばその通りではなかった。だけどもパウロは答えを聞いた。トゲはパウロを離れることはなかったけども、病がこの祈りによって癒える、そういうことはなかったかもしれないけども、パウロは予想を超えた主の言葉をここで聞いたっていうことです。私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ。ここで一つ注目しておきたいことは、この主は言われたっていう言葉、これは元々の言葉で言うと言われ続けた、現在完了形なんですね。日本語ってあんま現在完了って意識しないですけど、英語とかね、そういうのは大事な時制として使われますよね。単に過去に主はそういうふうに私に言ってくれたってことじゃなくて、その言葉を聞き、またその言葉がいつも今も響き続けてるっていうふうにパウロはここで言ってるんですね。神様の力、主の力っていうのは弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ。そのことを主は私に言われ、今も語り続けてくださってる。パウロはその言葉をいつもいつもこう聞き続けていたっていうことなんですね。一回だけ聞いたってことじゃない。もういつもいつもその言葉を聞き続けていたってことです。トゲがどう抜けるか、病がどう癒されるか、その祈りが切実であればあるほど、その願いが本当に切実であればあるほど、それは本当に大事になると思いますね。だけども、もし私たちの願いであったり祈りというものが、それが叶うか叶えられないかの中だけで答えを求めているとするならば、もしトゲがもう抜かれないって分かったときに、それは失望しかない。だけどパウロが聞いたこの祈りの答えは、トゲが抜けるっていうことをもっと超え出た答えをパウロはここで聞いたっていうことです。パウロはトゲを抜いてもらえなかった、その痛みは引き続きあり続けた。だけどもそのトゲを抱えたまま、神の恵みは私に十分である、この弱さを通してこそ神様の力が私に働くんだって受け止め直すことができた。それは本当に大きな力であると思います。それまでトゲっていうのは彼にとってはもう ない方がいい、もう人生の負債だったわけです。マイナスだった。だけどそこで得られる恵みがあるっていうこと、知ることのできる力があるっていうこと、それをパウロは知ったっていうことでしょうね。教えられたっていうことでしょうね。それが恵みであり、また強さであるっていうことを、パウロはこう自分の経験を、多分一回きりじゃなかったと思うんですね。いろんな経験を通しながら受け止め続けていったことなんだと思うんです。ペンテコステの礼拝に私たちの教会で笠原姉妹が洗礼をお受けになりました。その証の中にも書かれていましたし、いましたけども、彼女はそこにはこう経験、その洗礼を受けるって至るところには病の経験があったんですね。息子さんが幼稚園を卒園するときに、まあ、非常に厳しい病を得た。それまで本当にバリバリのキャリアとして仕事をし、もう朝から晩まで子供を本当に脇に置くような形で働き続けてきた。だけどもそれが突然ストップせざるを得ない、ストップしなければならない、そういう状況にこう陥ったわけですね。で、まあ、その病を得たって経験は、まあ、トゲが刺さった経験は、 幼い子供のことも思えば悩ましいことだ。そういうふうにこう、証にも書かれている。だけども一方で、その病によって自由な心、家族との関係、友人たちとの支え、今まですぐそこにあって気づかなかった本当に大切なことに気づかされ、不思議にも解放されるような思いがありましたって、洗礼の時に記された証に残していましたし、そのことをよく話されていましたね。弱さの中に立たされて初めてこう気づかされた出来事、今まで自分の力がむしゃらに生きてきて自分は誇ってきたこと、そういうものを抱えてきた時には気づかなかったいろんな力、支え、大切なもの、そういうものを本当に不思議にこう知る時となったということを、明かしされています。でそういう話っていうのは笠原だけの経験ではなくて、ふと私たちは忘れてしまいがちですけど、そう弱さの時に得られる恵みであり、また力、弱さを経験する時はもうついぞそんなことをすっ飛んでしまう。なんでこんなことになるんだ、この時がなくなってくれ、そのことに私たちの思いは本当にいっぱいになります。それはある種当たり前の反応だと思う。だけども私たちのその祈りの先にそこを通して注がれる神の力があるということ、神の恵みがあるということを忘れないでいたいですね。そうでないと私たちはトゲが抜けるか抜けないかぐらいで神の恵みを測ってしまう。神の恵みというのはトゲが刺さり続けているそこになお、いやそこにこそ注がれる恵みだということを覚えておきたいと思うんです。河野進っていう牧師が病まなければという詩を残しています。とてもよく知られている詩かもしれません。病むっていうのは病気になるっていう病むですね、止まるじゃなくて病気になる。病まなければ捧げ得ない祈りがある。病まなければ信じ得ない奇跡がある。病まなければ聞き得ない御言葉がある。病まなければ近づき得ない聖女がある。病まなければ仰ぎ得ない聖なる御顔がある。おう、病まなければ私は人間でさえもありえなかった。そういう詩を残しています。病むからこそ仰ぎ見れる神との出会いというものがあるということ。むしろ自分の力を一生懸命振りかざし、自分のいろんなものを誇りを身にまとっているときには、出会えなかった神の力、神の御顔、御言葉、そういうものがあるんだっていうことですよね。で、この逆転劇みたいな話は、まさにこうトゲが抜かれるか抜けないかっていうことをはるかに超えていく。ってみれば、トゲそのものがこう再解釈されていくというか、受け止め直されていくというか、そういう出来事があるってことですね。で、パウロにとってはそれは一つ、このトゲはサタンからの使いだけども、自らを高ぶらせないために与えられたんだ。それは一つの受け止め方だと思うんですね。取り除いてほしいと思ってたトゲが、いや、これは自分を高ぶらせないために与えられたトゲなんだって。そのトゲそのものに新しい意味が付加された。だと思うんですね。それはこの祈りの中でパウロが行ったことなんだと思うんです。そしてその決定的な言葉になったのが、繰り返し読んでいる、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮される。この十分に発揮されるっていうのは、口語訳では完全に現れるっていうふうに訳されてましたね。完全に現れる、英語で読むとパーフェクトなんですよね。パーフェクトって訳されて、だから私の恵みはあなたに十分なんだ。弱さの中にこそ神様の力、主の力っていうのは完全なんだ、完全に働くんだ。自分たちが強くあろうとするとき、自らを誇るときに、逆を言えば主の力は完全には働かないっていう ことかもしれませんね。自分の力を一生懸命振り絞れば絞るほど神様の力はそがれていく。むしろ私たちが本当に弱さに打ちしがれていくときに神の力というものがパーフェクトに働くんだって。貧しいものは幸いなりってとてもよくわからない言葉がありますけども、でもそれはその真実をもしかしたら私たちに指し示しているのかもしれません。そのことを誰よりも何にも持たない者たちこそ神の力が十分に発揮されるということを、持たない者こそ知ることができる。だから幸いなんだ。神の国はその人たちのものである。あのイエス様の言葉にこう結びつくような気がいたします。それは本当に私たちに対するチャレンジですよね。なぜなら私たちいろんなものを持ってるし、いろんなものを誇ってるし、身につけてるし、力を持ってるからですね。それを失うことにすごく不安を覚えるし、何にもなくなっちゃう弱さなんていうのを受け止めることができない。だけど聖書は語るわけですね。その弱い時にこそ実はあなた方は最も強いところにあるのだと。そこに生きることが本当の意味での強さだっていうことですよね。私たちは強いふりをしたり、弱さを強がることは一生懸命することができるけど、でもそれは強さではない。本当に弱い時にこそ、でも私は神様と共に生きることができるのだ。そう、ある分開き直ることができたら、それを受け止めることができたら、そんなに強いことはないなって教えられます。人の弱さこそ神様の働かれる場所なんですよね。これは聖書が繰り返し私たちに告げているメッセージのような気がします。主が働いてくれるんだから私たちは恐れる必要はないではないか。私たちは弱くても主は強いんだから私たちは恐れることないじゃないか。それが聖書の繰り返し繰り返し古のイスラエルの時から語り続けていることだと思うんですね。だけど人間は悲しいかな、自分たちは一生懸命強くなろう、金の子牛を作ろう、バールの神の方が強そうだって、強さに恋焦がれてってしまう。だけど、聖書の信仰の始まりは、さっき申命記で読んだように、なんで神様はイスラエルを選ばれたのか。それは、どの国よりも貧弱だったから。どの人たちよりも弱かったから神様はただ愛の意に選んだんだ。そのことをイスラエルの人たちは、繰り返し繰り返しメッセージを聞き、経験させられてきた。出エジプトの出来事にしたってまさにそのことを明かしている歴史的な出来事なわけですね。パウロも自らの弱さを通してこそ神様の力が表されるってことを経験した人なわけです。パウロは誇ろうと思えば誇ることはいっぱい持ってた人です。神秘的な経験のことが今日の前半の部分にね、第三世界のに入るような神と相まみれるような不思議な世界が書かれています。これはおそらくパウロの経験だっていうふうに言われていますね。パウロはそういう、なんだろう、神秘的な経験だってしてるし、誇ろうと思えばそのことで語っていくことさえできたかもしれない。学歴だってあったし、ね、イスラエルのヘブライ人の中のヘブライ人、律法を守ることにおいたって誰にも負けない。そうやって誇ることはいっぱい持ってた。この世的な誇りもいっぱい持ってた。だけどパウロはそれらを誇ることは狭い、つまい、誇るならば自らの弱さを誇ろう。なぜならそこにこそ神が生きて働かれることが明かしされているからだ。パウロはそう受け止めたんだと思います。そこにこそ神の力が完全に表されるからだ。教会の始まりもそうでしたね。弱い弟子たち、もうちりぢりになってしまってもおかしくない弟子たちに聖霊が下ったわけでしょ。そこに神の力が働いたんですね。強い人たちに神様の力が働くというよりは、もうどうしたらいいんだろうかって、もう途方に暮れてしまうような、もう行き詰まってしまっているような、そういう者たちに繰り返し繰り返し神様の力が注がれてる、注がれる。それが聖書、この歴史を通して繰り返されているメッセージだと思います。で、その極みがやっぱりイエス様ご自身の生涯に表されていますよね。イエス様は本当決して強い人としてではなくて、強い人としてなんか弱い人を助けたとか、受け入れたとか、守ってあげたとか、そういうことではない。ヘブライ人への手紙の
4章の15節に、この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。誰よりも弱さを経験される。主イエス・キリストの歩みそのものはまさに弱さそのものだったわけですよね。馬小屋に生まれ、貧しい人と共に生き、病の人と共に生きた。そしてその生涯は、愛に生きたその生涯は、十字架において閉じなければならなかった。私たちがしばしば弱さと共にする。なぜ、なぜですか？なぜこんな棘が私にあるんだ？でもその問いを、痛みを、打ちつけられる苦しみを、主は十字架において知ってくださっている。主の生涯の中で強さを誇るってことはないわけですよね。キリストは弱さのゆえに十字架につけられましたが、神の力によって生きておられるのです。パウロはこの後の13章4節のところで記しています。だけど、主はパウロの願い通りに棘を取り去りはしなかった。しかし、ご自身も共に棘を受けられた。釘を打ちつけられた。私たちが人生において本当にこんなものなければって思うことを主は十字架において共に引き受けてくださった。それが主の力であり、また主の救いであるということ。どうしても抜けない棘を主は一緒に引き受けてくださる。それが神の力であり、神の救いであるということだと思います。そこに主の力があるし、弱さにおいて完全になる主の力があるということです。先週の月曜日に、今日週報にも記しましたし、後で報告の時間にも報告がありますけども、省のゆり子さんという方が、病床において洗礼を受けました。今日礼拝に息子さんがね、先週も来てくださってましたけど、もう何年か前からクリスマスの礼拝とか時々生野さん礼拝に来てくださってますけども、まあ、そのことが一つ出会いのきっかけになってですね、昨年少しお母様のゆり子さんが体調崩されて、まあ、その時に急に母親が洗礼を受けたいっていうふうに言ってるんだけどって驚いてこう相談に来られた。で、母親がそんなキリスト教会にも行ったこともないし、そんな信仰キリスト、なんでいきなり洗礼の話が口からついて出てくるのか、まあ、びっくり息子さんはされてたわけですけど、まあ、そういう出会いの中で、まあ、病院に去年何回かこう訪問しながら、話を聞いてたんですね。で、話を聞いてみると戦時中に疎開した青森でですね、弘前学園という、それこそ村上長老が卒業されたミッション系の学校にですね、戦後入学されてですね、でその後東京の方に出てくるので、その学校卒業はしなかったんですけど、まあ、その弘前でのミッションスクールでの経験がずっと彼女の中に残り続けてたっていうんですね。でそれはクリスマスの時に全校生徒で歌ったメサイア、ハレルヤコーラスであったりですね、賛美歌のいくつもの歌詞であったりとか、そういうものが彼女の人生の中にいつも実はあり続けてたっていうことを教えられたんですね。で、なんだっけ、盾よ、そう、いざ、旧賛美歌の380番ね、それが彼女の生涯のテーマソングだったようで、自分がもう倒れちゃいそうになるときに、盾よいざ盾、主のつばものっていう、その言葉が彼女をこう起き上がらせるような賛美歌としていつもあり続けてたんだなんてことを聞いたり、話を聞くと親戚ご家族なんかにクリスチャンの方が結構いたりして、なんか不思議な形でそのご自身は教会には通っていらっしゃいませんでしたけども、そういう出会いがあったんだなということを教えられました。で、まあ、今回再びちょっと体調を崩されたことがあってですね、その時に私病院に行って尋ねましたら、イエス様を信じますかって尋ねたら、力強くはいっていうふうに 答えられて、それで息子さんに向かってね、十字を切りながら、私はこれで行きますからっていうふうに言われるんですよね。でそれはまあ洗礼の意思表示なのか、ご自身の最後の時をキリスト教的にこう迎えるということを意思表示されたのか、まあ、両方だったんだと思いますけども、まあ、そんなことがあってですね、息子さんとも相談しながら本人の意思を確認して、先週の日曜日急遽長老たち集まってもらって、月曜日に洗礼式を執り行うということをしました。でもう本当に酸素を吸引しながらですね、横になっているロビーに写真がありますので、後でご覧になってくださればなって思いますけども、そういう中ででもそのテーマソングを歌って、で洗礼の本当のこう意味、本当に死への勝利であり、またキリストにつながれることであり、キリストの命に生きていけることなんだということをお伝えしながら洗礼式を行ったんですけども、その始めから終わりまで本当にハラハラハラハラこう涙を流されているんですね。でその涙を私は本当に見ながらですね、なんか本当にこう主の力じゃないですけども、そういう力がねあるってことを教えられたんですよね。なんかいろんなものを私たちはすがるし頼りにするけども、本当にもう最後に私たちが力とする力となるものどこにあるのかなっていうことをね、なんかその一人のこう病を得て主を告白し嬉し涙を流すその女性の姿になんかこう教えられる気がしましたし、私は今日の説教のたびにも聖書の言葉を読んでましたけど、本当に弱い時にこそ神様の力が完全に働くっていう、その言葉の一つのこう証を見させていただけるような体験がしました。貧しいものは幸いなり、我弱い時にこそ強いっていうのは、あ、本当かも、本当だって、本当なのだって、私たちはなかなかわからないけど、そういう姿を通しながら神様が教えてくださっているような気がしました。本当に小さいものにならないとわからない、受け止めきれない御言葉があるし、主の力っていうものがあるなっていうふうに思います。私たちはどうしたって自分の強さを握り続けてるし、そうやって生きていくようなものですけど、だけどもそれがもうなくなってしまった時にこそ働く、完全に働く神様の力があるってことを覚えておきたいと思うんですね。それを知ってると知らないとでは大きな違いだと、もしたとえ何の手の中に私たちの誇るべきもの力がなくなってしまったとしよう、あとは本当にベッドに横たわってなければいけないような時があったとして、そのような時にあっても、でも主の力が私たちに働くということがある、そのことを知っているのと知らないのとは本当に大きな違いがあるということを思わされます。青年時代に私は教会に熱心に通っていた時にですね、自宅の母に言われた言葉ってですね、信仰にすがって生きるなんていうのは弱い人のすることだって言われたことがあります。宗教を信じるなんて、ね、弱い人間のすることだって、自分の力で生きていくことのできない人は宗教に頼るんだって、そういうふうに私が、教会に傾倒していくもんだから親は心配で多分言ったんでしょうね。で若い時はそんな言葉はやっぱり素直に聞けないですね。そういうもんじゃねえんだみたいな感じでこう反発を覚えた言葉として覚えてますね。信仰を持つなんて弱い人間のすることだって若い時本当反発を思いましたけど、今本当にその通りなんですっていうふうに素直に思える私がありますね。私は本当に弱い、だからイエス様を必要としたし、イエス様にすがりながら生きるしかないんだってことを思います。でも強がることはしますよ強がってプライドが高くて弱さを見せれない、そういうことはいっぱいありますけど、でも本質的なところで、あ、俺は弱いんだって、だからイエス様が必要だったんだということは素直に認めるし、 あの母親に今宗教なんて弱い人間がすることだってまさにその通りなんだって、強い人間がどこにいるんだっていうふうに逆に受け止めて語り直したいなということを思わされています。教会もいろんな弱さを抱えるし、いつも弱い状況がありますけども、でも私たちはそれをこう嘆くんではなくて、またこう弱いところにこそ神様が働いてくださる主の力があるということにもっともっと期待していいんじゃないかなって思うんですね。弱いってことこれじゃダメだって、なんかもっと自分で力を持たなきゃって一生懸命背伸びをしていくよりは、あ、この弱いところに神様どうやって働いてくれるのか、完璧ですよ、パーフェクトに働いてくれる力があるって言われてるんですから、その力がどうやってこの私たちの弱さの中に現れてくれるのか、もしそう思うことができたらそれは本当に強いですよね。しなやかな生き方だなと思います。教会もそのことを誇っていく教会でありたいし、それがねきっとこの強がりを求める世界にあって豊かな証になるんじゃないかな。私たち弱いんですよ、でもねこの弱さに働く神様のすごい力があるんですよってことを素直に証していける一人一人でありたいし、群れでありたいなって思います。これから教会秋の行事バザーであったりね、いろんな人とこう出会っていく場所がありますけど、なんか私たちのこう力を誇るってことじゃなくて、見てくださいこの賭けだらけの群れを、この弱い群れを見てください、でもここにね本当にすごい神様の力があるんですよ、これを知って生きるっていうのはね楽ちんですよ、そのことをいろんな機会を通して明かしていくことができたらいいなっていうふうに思います。強がってしまう者たちですけど、でも弱さの中に働く神の力を知る者として、復活の主がいるってことを今日また新たに覚えて出かけていくものでありたいと思います。祈ります。神様、皆をあがめます。私たちは自らの強さを誇り、また強がり、歩むものでありますけれども、あなたの力は本当弱さの中で完全に発揮されることをパウロ言葉を通して教えられます。どうか私たちが主イエスキリストを見上げながら、また共にそれぞれの歩みを成していくことができますように。教会もさまざまな痛み弱さを覚えるものでありますけれども、しかしそこにあなたの不思議な力が働くことを信じ、これから歩むことができますように、喜んで弱さを誇る群れとして立っていくことができますように支え導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。